8ページ。黒川庄司、多治見市と美濃焼の今後の展開について。2030年に開催予定の国際陶芸アカデミー総会 IAC と国際陶磁器フェスティバル美濃 ICF の連携開催を契機とし、多治見市と美濃焼の魅力をどのように国内外に伝え、産業振興策を強化していくのか。また、陶磁器衣装研究所の機能強化を図っていくのか。今後、多治見市が陶磁器文化の国際交流のハブに発展することを願い、次の質問をする。問い。IAC 総会を成功裏に終えるため、どのような運営体制、国際対応力の強化を図るのか。答え、経済部長、多治見市を中心とした地元開催実行委員会と IAC 日本会員による実行委員会が連携し運営を行う予定。今後、各自治体、陶磁器産業業界と調整して進めていく予定。問い、開催後の成果をどのように評価、検証し、今後どのようにブランド戦略を行うのか。答え、経済部長。参加者数や経済効果のほか、国際的な認知度の向上や人的交流の創出、地域産業への波及など様々な観点から評価、検証する。IAC 総会を契機に、美濃焼の歴史、技術、現代性を世界に発信し、国際的なブランド価値の向上を図る。また、陶磁器衣装研究所が焼き物の国際交流のハブ的役割を果たすことで、国際的な陶芸コミュニティの街に発展すると考える。問い。IAC 総会を契機にした産業振興策や若手作家、経営者の育成支援をどのように行うか。答え、経済部長。工場見学や作家、事業者との交流、和食と器、日本酒と器をテーマにした企画などを検討する。商品開発のため、様々な関係者間の連携を促し、補助制度の周知を図る。また、衣装研陶芸スタジオや作品販売スペースの整備、活動、就職、定住の支援を行うなど、若手人材の育成に取り組んでいる。問い、陶磁器衣装研究所の研究、教育、国際交流機能をどのように強化していくのか。答え、経済部長。令和7年度に今後10年間を見据えた中長期全体方針を策定したセラミックスラボの定員増やカリクラムの充実、IAC 国際陶芸アカデミーや国際陶磁器フェスティバル美濃との連携、修了生支援を行っている。奥村隆弘、人口減少対策と奨学金制度について。令和9年に移設・開校する中京学院大学に対する期待と、多治見市の人口減少対策について、次の質問をする。問い、第8次総合計画、持続可能で快適に暮らせる街づくりに掲げる、移住・定住促進についてどのような活動をしているのか。答え、企画部長。令和7年度も第3次人口対策中期戦略事業を着実に実行した。東京都、名古屋市での移住フェアの出展に合わせ、ターゲットを定めた SNS 広告を配信し、合計55件の相談に対応した。また、移住支援金や新設した定住応援補助金により、58世帯176人が多治見市に移住し、定住した。 問い、移住定住促進の一環として若者にターゲットを絞った取り組みはあるか。答え、企画部長、若者の流出傾向を止める特効薬はないが、大学移転による若者の流入を定住に結びつけたい。就職セミナー、市内企業などでのインターンシップ及び実習により、卒業後に市内企業などに就職するイメージを抱いていただけるよう、多治見市が大学と企業の間に入り、支援をしていく。今後は大学移転後の学生の動向をしっかり把握、分析をし、有効な施策を検討していく。問い、多治見市の大学生などを対象とした奨学金制度は、教育委員会の給付型奨学金や、今年度から東濃西部広域行政事務組合で創設された看護師資格取得支援就学資金貸付があるが、他に大学生を対象とした奨学金制度はあるか。答え、副教育長。大学生を対象とした他の奨学金制度はない。多治見市の給付型奨学金制度は短期大学生を含む大学生に月額25,000円を支給している。問い、看護師及び保育士不足を解消する施策として、また多治見市に若者を囲い込む施策として、大学生に対する多治見市独自の奨学金を設立してはいかがか。答え、子ども健康部長。看護師資格取得に対する奨学金には、医療法人厚生会の奨学金、東濃西部広域行政事務組合や、岐阜県立多治見病院の就学資金貸付制度があるので、これらの周知をしていきたい。保育士資格取得に対する奨学金は、岐阜県社会福祉協議会の保育士就学資金貸付制度があるが、同様の他の制度との併用ができないため、他市の事例を調査し、効果を研究したい。